2021年集合住宅要点収賄製図試験コム2021年9月23日版。はじめに、計画の要点が求めていること。1、日本語作文能力。2、建築計画、答案、についての文章説明能力。3、構造、設備、環境負荷低減についての知識の文章説明能力。4、図解能力。これらについて、単なる暗記ではなく、内容を理解して要点を説明しているのかを判断すると考えられます。ダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュダッシュ。1、重庫計画。重庫はパーソナル空間であるため、すべてのキーワードは快適性セキュリティに集約されます。快適性に配慮してについてした。をすることで重庫の快適性に配慮した。と書くとほぼどんな回答も可能となります。元キーワード、快適性、セキュリティ、安心、安全性。日照、採光、通風、プライバシー、遮音性、バリアフリー、ユニバーサルデザイン。開き縫製、重庫からの、景観。米印セキュリティ、重庫設備は別途解説。要点例。日照採光、日照及び十分な採光を確保するために側にバルコニーを設け、バルコニー先から隣地までの離れ各距離を M とし、重庫の快適性に配慮した。ポジティブな2室1室採光、LD と洋室の間仕切りはオープンにできる引き戸とし、1室としても利用できるフレキシビリティの高い計画とした。天井高さ、15階の階高を 3.5M とすることで、2.4M の天井高と針の露出しない快適な居住空間を創出した。プライバシー、1階重庫のプライバシーに配慮して、1階床高さを GL プラス1000とした。開口部、各居室は外部に面して開口部を設け、採光及び通風を確保し、開口部の面積を極力大き計画することで、室内の快適性に配慮した。バリアフリー、重庫内は全て段差を設けない計画とすることで、安全性に配慮したバリアフリー化とした。UD、窓や扉には握りやすい大型タバテを、スイッチ類も押しやすい大型のものを採用することで、誰もが使いやすいユニバーサルデザインとした。高齢者、バリアフリー、将来の車椅子対応を考え、ドアは引き戸とし、玄関から直接居間にアクセスするリビングアクセスの間取りとした。キッチンや浴室についても車椅子での利用を考えたデザインを採用した。遮音性、隣り豪雨重庫に音が漏れないよう、厚さ 180mm のコンクリートの壁を採用した。下階への遮音は、軽量床衝撃音対しては、床仕上げ材を LL45 使用の遮音フローリングとした。ちなみに床衝撃音レベル1級、LL45LH50 です。重量床衝撃音、レイビー子供の飛び跳ね重い音。コンクリートスラブが最も効果的で、かつ厚さは 180mm 以上、200mm が望ましく、浮き床やグラスウールを設けることでも効果がある。軽量床衝撃音、ライトコツコツという軽めで高音域の音。遮音フローリングやカーペット、畳などの仕上げ材で効果を得られる。2、重棟計画。重棟計画は、なぜその重棟計画を選択したのか、その選択理由と特徴、配慮した点が問われます。重棟タイプによってキーワードと回答を準備しておく必要があります。また、設問によって基準階、重棟タイプ等の文言が変わるので、単語は設問に合わせるようにしてください。キーワード。日照系、日照、採光、通風に配慮、開き縫製、景観、隣地配慮、向けたい方、向けたくない方。セットバック、敷地境界線からバルコニー先端までの離れ各距離、窓先空き地。避難系、避難計画、避難経路、階段配置、見通しの良い廊下計画。要点例。共通、二か所の階段を極力離して配置することで、重複区間が短く安全な二方向避難ができるように計画した。避難階となる1階では2つの避難階段から安全に道路まで避難できるよう、有効 1.5M 以上を確保した敷地内通路を計画した。隣地向け採光時の言い訳、隣地である南側集合住宅とのプライバシーに配慮し、敷地境界から建物までの有効寸法が 4M 以上確保できるよう建物を配置した。また大きな開口部を計画することで、2階での居室の採光が確保できるよう配慮した。I 型、K 基準階は見通しのいい直線上の廊下形状とし、両端部に階段を設けることで、安全な避難経路の確保と重複距離の短縮み化を図った。L 型、重工を南西側、南東側に向けた L 字型の10棟配置とすることで、各重工に最も日照が得られる計画とした。北西及び南東の隣地側には十分な離れ隔距離を確保し、居室の採光にも配慮した。また10棟に合わせて直線上の廊下とし見通しのいい避難動線を確保した。中央部及び端部に階段を設けることで重複区間が極力短くなるように配慮した。TC 型、バルコニーの開き方性が高い道路及び公園側に重工を配置するため、東側に4個、西側に4個計画した。建物中央部に光庭を設けることで各個室に自然採光を確保する計画とした。光庭から採光できない個室については北側または南側に開口部を設け自然採光を確保する計画とした。ボコ型、重戸数が多いことからボコ型の10棟計画とした。各重戸の主採光面を南、東、西面に向け、生活の中心であるリビングに他の重戸からの視線がいらないようにすることでプライバシーが確保できるよう配慮した。3建築物タイプ別の動線、ゾーニング計画。建築物タイプ別の動線、ゾーニング計画については、住宅部門とそれ以外をどう分けるのか、つなげるのかが問われています。答案で描いているのでそれを説明するだけなのですが、H18 型一部共用部行き来か、H27 型共用エントランスから分岐、完全分離型、弊社第4課題、の3タイプがあります。キーワード、使いやすさ。わかりやすさ、セキュリティ、動線分離。要点例。H18 型、動線の分離と明確性プラス利便性。出入口をわかりやすくするため、住宅と商業施設部分のエントランスホールの距離は離し、デザインも変更した。とともに各々のエントランスホールで行き来できることで双方の利便性に配慮した。居住者が利用するエリアは南東側にまとめ、居住者以外も利用するエリアは北西側にまとめることで、明確に区分するゾーニング計画とした。H27 型、動線分離、セキュリティ。共通するエントランスホールから、住宅部門のエントランスが分かりやすいよう配置とした。また住宅部門の出入り口にはオートロック、監視カメラを設けセキュリティにも配慮した。完全分離型、動線の分離と明確性プラス主従関係。不特定多数の利用者が訪れる公共施設については、福音の広い北側道路の正面中央部に出入り口を設け、利便性と視認性に配慮した。一方集合住宅の出入り口は、特定の居住者用出入口であるため、北側道路の西側からのアプローチとし、動線を明確に分離した。4セキュリティプラスエントランス周り計画。エントランス周りは、管理人室による人的セキュリティかオートロック等がかかっています。そのため、それについての理解プラス駐車場、中和場、ゴミ置き場、集会室、別施設、広場等へのアクセスについて、説明を求められる可能性があります。キーワードセキュリティ、利便性、使いやすさ、わかりやすさ。要点例。住宅部門の主出入口は、風の属室の内側にオートロックを設置し、屋内駐車場からの出入り口にはホテル錠を設置することで、セキュリティに配慮した。屋外階段についても地上の出入り口にホテル錠を設置し、外部からは容易に入れないようセキュリティに配慮した計画とした。住宅部門に関連する駐車場、中和場、ゴミ置き場は西側に計画したアプローチに関連付けてエントランスホール横に配置し、利便性を高めた。特にゴミ置き場は回収を考慮し道路に面して配置した。管理事務室は居住者の出入りを確認しやすいように、各で入り口を見渡せる計画とした。5外部計画。外部計画については、1アプローチ計画、2建築物の配置計画、3外構え計画、4景観計画の4つがあります。すべて同じ建物の要点なのですが、求められていることが全く異なるので注意が必要です。1アプローチ計画、わかりやすさと使いやすさと安全性。住宅部門と非住宅部門のアプローチ位置と動線分離。アプローチの歩車分離。車椅子駐車スペースからのアプローチ。二建築物の配置計画、建物をどう置いたのか。十棟配置計画を含む場合もあり。積極的配置条件、開き方正、景観、外部の取り込み、日照など。消極的配置条件、隣地配慮、生垣、フェンス、セットバックプラスセットバック距離。 点4方向まんべんなく書くこと。東西南北すべて書くこと。3外構え計画、外構えをどう計画したのか。2とは図と地の関係。広場形の配置、近隣利用可能施設利用者対象居住者のみ対象。駐車場、中和場の配置、利便性。4景観計画、外からどうま見えるのか。形状、材料、形、セットバックによる圧迫感の配慮。要点例。集合住宅利用者の主要なアプローチは、幅員が広く歩道のある北面道路側からとすることで利便性に配慮した。駐車場は東側にまとめ歩行者アプローチと明確に区分するとともに、駐車場用のサブエントランスを設けアクセスしやすい動線計画とした。10棟については、1階10戸の有効採光が確保できる距離まで南側に寄せて、敷地北西側に駐車場スペースを配置した。広場は、居住者専用のエリアと地域住民も利用できるエリアに囲まれた建物の北東に配置し、居住者と地域住民が交流できるコミュニティスペースとして計画した。ベンチや植栽を設置することで、人々が集いやすい屋外空間とした。集会室と行き来できる計画とすることで、屋外のイベントスペースとしても利用できるよう配慮した。6非住宅部門の計画。非住宅部門の集会室や商業施設等の計画理由については、利便性、視認性、動線分離、開き方正、にぎわいで回答できるはずです。要点例。共用部分の便所は、居住者以外も利用するエリアの多目的ルームに近接した位置に計画することで、地域住民が利用しやすい計画とした。カフェは交差点側に配置し、周辺からの視認性に配慮するとともに、にぎわいを創出する計画とした。開口部は、南西側に設けることで、明るく開放的な空間となるよう配慮した。歩道からカフェテラスを介して直接アプローチできる計画とすることで、地域住民の利便性に配慮した。子育て支援施設は1階南側にまとめて計画することで、公園を取り込み、設置性とともに快適な環境となるよう配慮した。玄関に下足箱を設け、履き替えを1箇所で行う計画とすることで、利用しやすい動線計画となるよう配慮した。地下に計画する住居者用駐車場への車路は、その傾斜部を含む必要長さから西側道路とした。指定の有効幅員、5.5m 以上、勾配、1/6以下、梁下高さ、2.3m 以上、のほか、入庫、出庫時の安全性に配慮し、乗り入部に5m 以上の平坦部を設けるようにした。なくても可、建築物のスペースを有効に活用できるよう、傾斜部を含む車路は屋外に計画した。屋内でも可。カフェは南側に配置し、子供の遊び場として地域住民が日常的に憩う河川敷から視認しやすい計画となるように配慮した。ギャラリーは北側に配置することで歩道を歩く地域住民がアクセスしやすい計画となるように配慮した。7構造の知識構造については次の7点がこれまで出題されています。1主要構造。構造種別は耐震性、耐久性、遮音性に配慮し鉄筋コンクリート作りとした。加構え形式は人生に優れたラーメン加構えを採用した。加構え形式は、土砂界壁部分に廊下もしくはバルコニーといった大きな開口を設けるため、耐力加別ラーメン構造は採用せずラーメン加構えとした。CF で口述。スパン割は 7M の均等スパンとすることで加構えの安定性、施工性に配慮した。スパン割は X 方向を 7M、Y 方向を 6M および 7M とし、バランスが良く安定性の高い加構えとなるように配慮するとともに、柱1本あたりの負担面積が課題とならないように配慮した。主要な部材の断面寸法、ミリメートル、大張 500×800 小張 300×600 柱 800×800 外壁 T200。同一寸法の言い訳、5階建ての建物規模及び重量を考慮して各階同一寸法とし、余裕のある部材断面寸法とすることで安全性に配慮した。スラブの厚さは遮音性に配慮して 200mm で計画した。二重床で計画することで床上配管が可能となるように配慮した。小張の配置は住戸の共用廊下側の外壁及び間仕切り位置に合わせることで、外壁の RC 壁を安全に支持するとともに、居室の天井高に影響のないように配慮した。2基礎。基礎は不動沈下が起こりにくくて安定性が高く、かつ設備ピットとしても活用できるベタ基礎とした。経済性を考慮して掘削土量の少ない独立石杖とした。基礎の根入れ深さは、砂礫層の深度、地下水位及び経済性に配慮し、 GL-2M、指示時番200、500に設定した。指示時番、N 値30以上のサレ基礎が GL-5M と深いことから、ベタ基礎の底板までを地盤改良する計画とした。既存建築物撤去範囲の前戻し部分は、地盤強度が不明なため、基礎下から深さ 4M までを地盤改良を行い、不動沈下に対処できるものとした。3大空間。大空間は 14M×11M の無柱空間で計画し、 14M の超スパンはたわみやひび割れに配慮してプレストレスとコンクリート張りとした。またプレストレスとコンクリート張りを支持する柱は 800×800 とし、排筋量を増やすことで応力を安全に伝達できる計画とした。10M スパン大張りはスパンの10分の1の張り性を確保し、500mm×1000mm の断面寸法で計画した。スラブのクリープに配慮し、針に囲まれたスラブ部分が30平方メートル以下になるよう小針を配置した。4スラブ、キャンチレバーの考え方。バルコニーは肩持ちスラブとし、突出長さの 2M の10分の1の厚さを確保し、200mm で計画した。もしくは、バルコニーは小針を設けず、肩持ち寸法を 2M 以内とし、スラブをダブル配筋とすることで、ひび割れやたわみ等に配慮した。5耐震等級。耐震等級、倒壊等防止、において、耐震等級1の極めて稀、数百年に一度程度、に発生する地震力に対して倒壊しない程度の基準に対し、その 1.25 倍の評価基準となる耐震等級2として計画した。6構造計算ルート。ルート3、ルート1からルート2までの計算ルートに比べ、建築物の耐震性能を詳細に評価できるルート3を採用し、保有水平耐力と必要保有水平耐力の比較を行うことで、大地震時の地震動に対する安全性を確保する計画とした。7その他。土圧や水圧を受ける地下外壁の厚さを 300mm とし、土圧や水圧に対して十分な耐力を確保した。漏水や結露対策として、外壁は二重壁とし、二重壁内の新入り水を排水するための遊水ピットを地下ピットの床に設け、新入り水を遊水ピットへと誘導できるよう、地下ピットの床スラブには、適切に水勾配を設けた。CF、耐力化別ラーメン記述。一重湖の開口部等を考慮し、Y 方向のみに耐力化壁、開口部負荷、を設けた。2階での局部破壊が起こらないよう、最上階から最下階まで連続する連層耐力化壁を設けた。3建物の重心と剛心を考え、平面的に耐力化壁の配置バランスが良く、大きな偏りがないよう配慮した。CF、純ラーメンか構え問題。耐力化壁を使わないラーメンか構えを採用しているため、柱の先端破壊を防止するため、垂れ壁や腰壁との間にスリットを設け、身近柱にならないように配慮し、柱は、曲げ降伏先行となるように、帯筋を密に組ば筋した。L 型の平面形状としたことから、重心と剛心が隔たり、入り墨部周辺の接合部には回転、圧縮、先端等の応力が集中するため、周辺部の部材の断面寸法を大きくし、鉄筋量を増やした。8設備の知識。1電気設備、自家発で20平方メートル、変圧器等も含めて40平方メートル程度用意する。集合住宅用変圧器の配置、機器、1X2 でメンテナンス含め 3X4 程度、地上屋外もしくは電気室。屋内消火栓用自家発電設備、原動機、ディーゼルエンジン、ガスタービン等、発電機、制御装置等によって構成される。2級排水衛生設備。給水方式、水道直結増圧方式。採用した理由、ポンプ直送方式も考えられるが、受水槽の設置スペースが不要であり、水質低下の恐れも少なく、水道本管の水圧を利用できる省エネルギー性のメリットも高いため採用した。ポンプ直送方式。水道本管への負担の少なく、断水時には受水槽内の水が利用可能となるため、受水槽を利用するポンプ直送方式とした。メンテナンス用に受水槽の周囲には十分な点検スペースを設けた。重庫内配管。各重庫のメーターボックスは、共用廊下に面して設け、水道、ガス、電気の剣張りができるように配慮した。各重庫のプレイステーションは水回りに近接した位置に設けるとともに、下階への漏水防止及び騒音対策を考慮し、乾式二重床によるスラブ状の配管とした。共用縦配管。パイプシャフトは、水回りに近接して配管することで、 配管ルートの短い経済的な計画とするとともに、維持管理のしやすさに配慮した。また排水系統は基準階と1階を別系統とすることで、逆流防止に配慮した。3空気調和設備。住戸内、ルームエアコンプラス全熱交換器による24時間換気、第一種換気。ルームエアコンは空冷パッケージエアコンの中でもイニシャルコストが安く、個々人の生活パターンに合わせた個別運転や制御が容易であることから同方式を採用した。また換気は環境負荷の小さい全熱交換器を用いた24時間換気を採用した。パーツ集の図参照。第3種換気、24時間換気に対応する換気扇は、湿気がたむろへ流出しないよう浴室に計画した。吸気口は24時間対応の換気扇から極力離れた各居室の外気に面する部分に設けることで、効率的な換気ルートが確保できるよう配慮した。通風経路に設ける建具は、アンダーカットのある開き戸や隙間のある引き戸や引き違い戸とすることで、適切な通風経路となるよう配慮した。共用部、エントランスホールは同型の天井カセット型を設置することでメンテナンスを容易にし、かつホール内の温熱環境が均一となるよう配慮した。一般要求室、空冷ヒートポンプパッケージ方式の天井カセット型を採用することで、個別に制御しやすい計画とするとともに、維持管理及び更新が容易な計画とした。換気設備には全熱交換器を採用し、外気導入による熱損失を少なくすることで、省エネルギー性に配慮した。暖房時の上下温度差の解消やコールドドラフト防止、ウイルス対策の加湿が行えるシステムとする。新型コロナウイルスの対策として全熱交換器を採用し、常に換気を行いつつ、外気導入による熱損失を少なくすることで省エネルギー性にも配慮した。共用部吹き抜き。吹き抜き毛部分は外気流入による室温変動が大きいことから、1から2階のスパンドレル部分から吹き出す天井隠蔽ダクト接続型を採用した。屋外機は南西側の地上に設置し、十分なスペースを確保することで、維持管理や更新のしやすさに配慮した。大空間、天井高さが 4M 以上と室の軌跡が大きいことから、吹き出口を天井に設置し、かつ吸い込み口は隣接した空調機械室の床面付近に設置することで、ショートサーキットを防止した。また垂直方向の温湿度分布の偏りを抑制し、居住域が適切な温熱環境となるように配慮した。加えて外気からの熱負荷の影響を考慮してペリメーターゾーンに吹き出口を多く配置することで、熱負荷の変動に対応できる計画とした。4昇降機、共に 2MX3M シャフト。住宅用、13人乗り 1100X2000 一般用、11人乗り 1400X1350。円滑化基準。オーバーヘッド3000、できれば3200ですが、階高さ 3M では負荷、ピット深さ1250。ご設備シャフト。メガバイト内には、強電、重固用電力、用ケーブルと各重固用電力メーターを設置し、重固へのケーブルが短くなるように玄関の横に配置した。また小スペースを考慮し、電話、テレビ、インターネット等の弱電用ケーブル、端子板等もメガバイト内に計画した。各重固のメーターボックスは共用廊下に計画することで剣張りがしやすい計画とした。プレイステーションは水回りに近接して設け、重固内はスラブ上配管とすることで漏水防止に配慮した。排水系統は基準階と1階を別系統とすることで、逆流防止に配慮した。左これ重要。地下1階の雨水排水は、地下ピットに一時貯留し、ポンプアップして排水する計画とした。EPS については、1階は共用部に設けることで、維持管理しやすい計画とした。6設備スペース。電気室及びポンプ室は東側にまとめて配置するとともに、外壁側に扉を設けることで維持管理及び機器の更新のしやすさに配慮した。空調機械室には、管理ゾーンからの出入り口を設け、維持管理のしやすさに配慮した。共有部分の空調屋外機は1階の屋上に配置し、ゆとりのあるスペースとすることで、日常のメンテナンス時の作業のしやすさに配慮するとともに、更新時の機器のサイズ変更にも対応しやすい計画とした。メガバイト、各重固のメーターボックス内に水道、ガス、電気メーターを共用廊下に面して設け、点検及び剣張りのしやすさに配慮した。重固前に個別使用する給湯器をメーターボックス内に設置し、給、排、水やガスのパイプスペースを兼ねることから十分なスペースを確保し、維持管理、更新のしやすさに配慮した。7給湯設備、ガス給湯設備、 熱源の汎用性や初期コスト、維持管理、メンテナンス性に優れているため、設置場所、バルコニーの設置に比べ、給湯器への給水配管、給湯箇所への給湯配管が短縮でき、開放廊下で排気についても問題ないことからメガバイト内に設置した。HP 式給湯設備、環境負荷低減に配慮して、エネルギー効率の高いヒートポンプ方式給湯器を採用した。設置場所、熱源器は大気の熱を利用するために、屋外であるバルコニーに貯油タンクと共に設置した。8. 管理事務室。管理事務室には、警報表示板や監視モニター、電気上制御板や自動火災放置設備など、集合住宅の防犯や維持管理を目的とする機器や装置が多数配置されるため、それらを設置する幅 3M 高さ 2M 程度の壁面を確保できるよう考慮した。賃貸の場合はエントランスホールにつけてるケースが多い。旧セキュリティ設備。監視カメラは、エントランスホールや駐車場等に設置し、敷地内にいる不審者を管理事務室通知のモニターから24時間監視することで、居住者の安心安全を確保できるよう配慮し採用した。集合住宅用インターホンを設け、各住居とカラー画像付き同時通話、オートロック方式、にて、風の属室より内部に不審者を入室させない計画とした。旧環境負荷低減た。外壁、屋根等には十分な厚さの断熱材を施した。断熱サッシを採用することで、開口部からの熱損失及び結露の防止を図った。ひさし、バルコニーは奥行きを 2M 確保し、開口部からの下気の日射流入量を軽減する計画とした。便所や階段等には一間センサー付きの照明器具を採用することで、必要に応じた点灯制御を行うとともに、消し忘れ防止と省エネルギー化を図る。加えて照度センサーを用いて窓付近の昼光による明るさにより、照明照度を下げて照明の電力消費量を抑えることにより、省エネルギー化を図る。給排水衛生設備については、センサー付手洗い器を設備し、水のやめ忘れ等を防ぐことで節水を図り、省資源に配慮する。屋根スラブを積極的に緑化することにより、屋上からの日射熱の流入を抑制するとともに、下気における冷房負荷の低減を図ることで環境負荷低減を考慮した。開口部には、高断熱、高気密サッシ及びローイン複層ガラスを採用することにより断熱性能を向上させ、冬季における熱損失を低減するとともに、下気における冷房負荷となる日射熱を抑制するよう考慮した。10SDGs 関連。2030年までに都市に住む人が環境に与える影響を減らすという目標、かつ気候変動を緩やかにする目標のために、雨水排水をピットにため散水利用すること、太陽光発電を使って、化石燃料等での電気使用量を減らすこと、さらにライフサイクルコストを念頭に長くこの建築物を使えるようにメンテナンス計画を立てた。米印 116:2030 年までに、大気の質やゴミの処理などに特に注意を払うなどして、都市に住む人、一人当たり、が環境に与える影響を減らす。米印 13:3、気候変動が起きるスピードを緩めたり、気候変動の影響に備えたり、影響を減らしたり、早くから警戒するための、教育や啓発をより良いものにし、人や組織の能力を高める。11法令関係。面積区画は各階ごとに耐火構造、耐火建築物、の床、壁による水平区画とし、各区画面積が1500平方メートル以下となるように計画した。片穴区画として階段、エレベーターを区画し、面積区画を兼ねる部分もあるため、耐火構造の床、壁及び特定防火設備により区画を行うものとした。区画を貫通する配管等は、所定の区画貫通処理をした。12バリアフリー、円滑化基準なのか、円滑化誘導基準なのかが重要。1住戸以外の床については、段差のない計画とし、バリアフリーに配慮した。2日常使用する階段は、建築物移動等円滑化誘導基準の規定寸法を確保した。3エントランスホールには、オストメイト対応の多機能トイレを設置した。多目的便所の寸法。出入り口の有効幅員は、80センチメートル以上し、出入り口の扉は、自動的に開閉する構造とした。便房には、各設備を使用でき、電動車椅子使用者が360度回転できるよう、直径180センチメートル以上の円が内接できるスペースを設け、かつ便房の内乗り寸法は、200センチメートル以上 ×200cm 以上とした。13災害対策。長時間の停電に対応できる蓄電池設備を設け、バックアップ電源とする。 給水方式を受水槽方式の一つであるポンプ直送方式とし、貯水分の給水を可能とする。住戸の居住者数等を考慮し、食料や飲料水を備蓄倉庫に備蓄する。室外機などの主要な設備機器には防腐化台を採用し、配管には可動継ぎ手などを用いて、地震時の変異に対応できる計画とした。その他ポンプ等の機器については、設備基礎にアンカーボルト等で金結びするとともに、ワイヤーでも固定し、転倒防止に努めた。